たせしました。マジカル2946回目のお客様です。私の、そうですね、300番目の彼氏でございます。マルチーズロックといえば森戸さんです。イエーイ、
300番目の彼氏です。
あとね、何百いるのかな。まあ、もう生きたほら年数が長い分だけどんどんこう更新していくんですが、いやー、森とお疲れ様でございました。この間ね、ある意味主演男優の方の、サポートとして出てもらった映画、片
振
り。
バーターで。
片振りなんですが、すごい面白かったです。
よかった、これはいいなと僕も思ってます。
はい、で何が良かったかって、昨日はね、主演女優をなさったオバーラッパーズの新庄理恵子さんにもお話を伺ったんですけど、青い海の青い空のなんかそういう沖縄とか、あとスピリチュアル精神世界、なんかここはすごい島だからって来るよ、まあ、そういうブームになってる沖縄でもありますけれども、何よりもこの映画を見た時に、その答え、なぜここがそういう島で、ここの人間、うちなんちょがこういう生き方をするっていうか、こういう習慣にのっとって生きてるかっていうのがもうしっかり分かりましたね。初めてです、映像でこういうのを見るのは。
そうですよね。だから、僕らにしたら日常的なことかもしれないけど、ね、でもその当たり前のことってやっぱりなんかそのまま流しがちね、気づかないこと、当たり前すぎてね、そんなことあるけど、改めてこの映画見てみると、ああ素晴らしいなって、ああ沖縄に生まれ育ってよかったなって思いますよね。
森とはほら沖縄が好きで沖縄に生まれてよかったっておっしゃるけど、例えば私たちぐらいの年代だと、沖縄ってちょっと違う、ものを叩き込まれていて、時代ね、政治的なことで、沖縄はもう何もない、それで沖縄には伝統文化もない、ただただ迷信でさ、そのお墓とか仏壇とか、そんな風にしか、もうだから方言も喋っちゃいけない時代、そう時代だったんですね。でもね、自分もある年齢を重ねてきて、それでこの片笛を見てね、本当に出演なさってた方たちのね、ご家族の、そうですね、沖縄の祭事祭りごと、その、亡くなった方を送り出すこと、生まれる子を迎えることとか、そういうのが全部もうシーンであったんですけど、あ、これだよねって、あの世とこの世、愚僧のお正月っていうのもこの間あったじゃないですか。これをね、他府県の人に説明するの大変大変なんだけど、この片笛を見たら、なんかね、簡単に言えばもう死んだおじいおばあたちも自分たちもみんなつながってて、家族がすごく仲良しで、でなんかこれだよねっていう、この根本に沖縄があったみたいなね。でそれをとても私うちなんちゅですけど、私自身も知ることができたいい映画だったなと思ったのね。で森戸たちは頑張りました。本当に主演男優はおじいちゃんですけど、森戸のね、実のおじいちゃま、糸満
セイビン
さんがですね、私ポスターとかチラシ、皆さんね、片振りのぜひ見ていただきたいんですけど、真っ赤なね、素敵なフライヤーとかあるんですけど、おばあちゃんだと思ったの。綺麗なね、ちゃんちゃん、女のおばあちゃんがお墓って、なんてお祈りしてて、すごいいいショットだなと思ってそしたら森戸の実のおじいちゃん
は、おじいです。
でこの時が100歳、
この時100歳ですね。
いやー、もうこれ言えばもう今日は何も話さなくてもいいぐらい沖縄ってすごいとこじゃない。100歳でこんなに元気で、こんなにみんなに祝ってもらって、それで映画片笛見ていただければ分かるんですけども、どれだけ地域、それからご親族っていうかね、家族とかにみんながあったかくね、みんなが一つになって、年取るとほらなんかこう外に置かれるのが常じゃないですかねだんだんね、でもそうじゃない、ちゃんと真ん中に置いて、でセイビンさんのお孫さんが森戸ということで、森戸はマルチーズロックっていうね、ジャンル的には何だっけ、
まあ一応ロックですよ、
ロック、はい、まあ、この声をね聞けばリスナーの皆さんね、あの、まあ、リーダーというかね、ボーカルの、ロックシンガーの森戸さんなんですけど、でもこのおじいちゃまにして、この孫あり、この孫に会っておじいちゃまかなっていうのを映画見てとっても思った。
あ、本当に、うん、俺こんななれたら最高なんだけど、
私もみんな思いましたよ、見てるね、あの森戸んちの、ね、おじいちゃんみたいになれたらいいなと思ったもん。あ、それで見送られ方、この映画がね、うん、撮られてる間におじいちゃまはね、あのめでたくお迎えが来て、100何歳、
102かな、
102歳、うん、でその時のね、あのお葬式のシーンとかね、いろいろ全部出てたんですけど、まあもう「ティンサグの花ね」ね、うん、の音をねをバックにね、みんながもう、あのお友達も含めて、みんながみんながこう、あ、なんか、あの本当になんていう の、 あの、ありきたりっていうか通り一遍じゃなくって、うん、本当にある意味、あの寂しい思いをしたり悲しんだり、でもありがとうねっていう感謝の気持ちを込めた、そんなお葬式って、あまりお葬式っていうか、うん、まあ、あれなんていう の、 あの、まあ、まあね、お葬式の前の話ですよね、うんうんうん、びっくりしましたけれども、よく、ま
あ、本人が 歌ってティンサグの花が大好きだったから、歌で送ってほしいっていうあれだったから、
なんてかっこいいおじいちゃん、うん、100歳のおじいちゃんがティンサゴの花で送ってくれて、すっごい素敵じゃない、
うんうん、最高ですよね。
で森とかね、わけのわかんない声でこんな歌ったりなんかしてていやかっこよかったんだけど、今日ね、あの、あなたがここに来て、私聞こうと思ってたことが一つがあるんだけれども、はい、私的にはもうすごいおしゃれだと思ったのが、うん、おじいちゃんの、あの、お誕生日じゃない、その100歳のお祝いの時に、うんうんうん、あのお仏壇が映るんだけれども、うん、お仏壇にね、赤いバラの花をね、
うんうん、
こうお供えしてるっていうか、生きてるっていうか、
あ、
私初めて見たんで、すごい素敵だったの、それが。あれ誰がやったの？
わからん、母ちゃんじゃないかな
お母さんがやったの？
うん、多分。
私また監督のダニエルと、また森戸たちでなんか演出してやったかなと思う。普通しないじゃないですか、お花をね。あ、バラの花って。だけどもすっごい素敵だったの、それが。
あ、
すっごく綺麗なお仏壇。
分からんな、あれ誰がやったんかな、
気がつかなかった、うん、言っとお母さんだって言っといてあの邦子さんが、あの花の花がものすごく私印象深くて、
あ、
こんな風にしてもいいんだなっていう、
うんうん、
でこのおじいちゃまの、なんて言うんだろう、あの、まあ、お祝いだから、うん、あ、こういう風にねって、おしゃれなバラの花でも素敵なんだなと思って、でみんなで歌ってたりしてたじゃない、
そうそうそうそう、
あれもね、あの森戸が言ってるみたいに、私たちうちなんちにすれば日常なね、うん、あのよくある、うん、あのシーンではあったけれども、いやー、でもこんな風に撮った映画って今までなかったような気がする。
うん、だから最近の沖縄のこう、まあ、ドキュメンタリーの映画であったら、まあ、いろんな基地問題とかそういうのが多いじゃないですか。でもそれだけの映像だけ見ていると、なんで沖縄でじゃあこんなして住んでるわけで、なんか、
うんうん、
沖縄の問題だけをフィーチャーしてる沖縄のドキュメンタリーが多い中、やっぱり本来の、それでもそのもいろんな問題がある中でも、こうやって生きているうちなんちのあの形をね、この映像でバーンって見せられたことによって、うん、なんかすごいなって、この映画の偉大さを感じますよね、この片部位の、うん、
あの沖縄がここ何年かすごく注目を浴びてて、
うん、
あのそうね、音楽も、うん、それから演劇もお笑いも、なんだろう、いろいろね、うん、今はもうすごいあのスポットライト浴びてるじゃないですか、沖縄って。でも、実際沖縄が なぜこんな風に人を呼ぶのかとか、うちなんちょがなぜこうなのかっていうのはなかなか表現、その教えるの難しいじゃないですか、
うん、
それは片笛を見たら全て分かったような気がする、うん、ここに答えがある、ここなのよって、うん、青いそれとか青いみもいいけれども、
うんうんうん、
うちなんちの子これがあるからこうなって、ああなってこうなって今があるみたいなのをね、ちゃんと映像として分かりやすく、
う
ん、
そうですよね、うん、
ね、ダニエルさんが、ダニエル、監督がここを間近にいらした時にね、スイスでも、
うん、
その外国でね、
うん、
これを上映した時 ルエしたというお話を伺ったので、向こうの方たち外人さん の、 その評価だったりとか、うん、それから興味だったりとか声はどんなのがあったんですかって、うん、それでまあまあいろいろ言ってて、じゃあぶっちゃけでさ、なんか面白いこと聞かれたって言ったら、うん、あったよって言うんですよそれは表立っては試写会だったりとか、うん、パーティーだったりとか誰も聞く人は、うん、その質問する人はいないんだけれども、うん、お友達がね見た人が2人だけになった時に、あれは一体何のシーンだと、
うん、
要するにね、あのイトマン・セイビンさんのね、うんうんうん、なんて言うんですか、
骨入れる時、
骨入れる時とか、うんうん、それから沖縄ってあれは何、ああいうなんかそのすごくね興味を持って聞かれたと。で要するにまだヨーロッパでまだタブー視されているその精神世界系のものがね。でも沖縄ってほらもう生活がで3軒に1軒は頑丈だし、うん、10人に1人はね沢高の仮眠所だし沖縄ってね、あなたもそうだけれども、もう本当になんか普通じゃないですか、
うんうん、
だからその中にある普通、私たちのなんて言うんでしょうね、この日常、うん、当たり前だったけど、あちらの方にすればすっごく不思議だったんだって。意味は何なの、何なの、これは何って。
あ
でそれちゃんと答えるダニエルもすごいなと思ったけど、ね、答えたらしいんだけど、
俺答えられんかもしれない。
いやでもね、でね、一応、主演男優ではあるけれども、他にも2、4、6、7名の方がね、うん、一応こう中心のね取り上げられた方たち、まあ、ドキュメンタリータッチで撮られた映画だったので、全然違う職種の、それこそ年代、もうジェネレーションも違うんだけれども、
うん、
すごくこう分かりやすく、みんな共通したことをおっしゃってましたね。
ああだからね、
不思議
だから沖縄っていうこのテーマで動いてるのかもしれないけど、言葉の表現はみんな違うんだけど、なんか言ってることのこの一本筋が通ってるところはこの斜めはぶれてない感じがしますよね、うんう
ん、見て思いました本当に、うん、なのでおっしゃるようにね、
うん、
沖縄の、まあ、政治的なところでいろいろ問題はたくさんあって、うん、大変なところにはいるんだけれども、でもね私はあんまり政治って好きじゃないので、うん、あんまり期待したくないんだけれども、うん、こんなこと言っちゃいけないけれども、でもね、うちなんちの沖縄の人の持つなんていうか、この DNA のなせる魔法使いのような、ちょっとなんか3次元の人じゃない 3.75 ぐらいのこのなんか思いとエネルギーと周波数を持ってした方が、
うん、
この沖縄から早く日本という国も変わるんじゃないのかなっていうふうに思うので、森戸の歌だったりとかね、オーバーラッパーズの歌だったりと、皆さん彫刻の方もいらしたし、舞踊の方もいたし、神社の宮司さんもいらしたし、うん、もちろん空手とかね、うん、そういう、ま、なんかそういうものが全てにものすごく力があって、
うん、
この人たちがしっかりこう守れば沖縄大丈夫かもと思ったもん、この映画見て。
あ
どう？
そうですね、
うん、思った思った
僕は置いといてね。
いやそんなことない、あんただって あれですよ、主演男優賞があったらもらえますよ、主演男優賞、ジョにしましょうね、おじいちゃんがね男優賞でね、そう主演なんていうんだっけ、こういうの主演
助演
男優賞ね。沖縄がやっぱり不思議にいろんな必要な人たちを呼ぶ島だったりとか、ほら呼ばれてとか聞くでしょ、うん、なんだか内地の人たちがよく分かんないけど、うん、なんか気がついた沖縄にいたみたいな、うんうん、森戸のお店もいっぱいじゃないですか、そういう人たち、
ああお客様たち結構いますね、
いますよね。だけど私たちうちなんちゅうはそれは島が呼んでるよねっていうふうに表現をしたいというか、
うん、
で森戸のルーツとかお父さんの方のルーツですか、奥
そうですね、国の母ちゃんも奥、
国神のね、うん、奥、いやすごいところの出身だなと思って、私があれですよ、本当にこう手を合わせに行きたくなるところがあそこにあるのよ、
あの
すごい山があるでしょ、
あの山
森とかね、酔っ払って酒飲んで夜中に行ったっていうよく帰ってこれたねみたいな、
いや行ってみたらって国ちゃんに勧められたから、
だって奥ブラックっていうかルーツでしょって言って、あそこはもうすごい ていう風な、うちなんちょだったら今私と森戸が何を話してるか理解できるかと思うんですけど、そういうもう本当に各地域に、うん、そこに住んでらっしゃる方がすごく大切にしている祈りの場所だったり、うん、守っている、うん、でそこで五穀豊穣豊年祭とかね、奉納する踊りがあったり、うん、音楽をね捧げたりみたいな、踊ったりとかっていうのがある沖縄ですよね、うん、内地は鎮守の森みたいな人も向こうもありますけどね、うんうん、でも沖縄ぐらい不思議な島はないなと思う中で、うん、その森とのところの国神のね、奥はちょっとね怪しいよ。奥は
またね陸の孤島っても言われてるしね、
怪しいでよく行ってたの。
いやしょっちゅう小さい時とか子供の頃は春休み夏休み冬休みは全部
預けられた、
うん、そうそう、
お父さんお母さん仕事してるし、うん、私は大気味に預けられた、あ両親が働いてるのでね、うん、でその時に見た風景、海とか山とかってあるでしょ、
うん、いやあるある、
覚えてるでしょ、
もう海も山も川も全部そのまま、うん、残ってますよ。なんか
まだ奥ブラックは残ってる、うん、大気味は少しずつ変わってきてるけど、
まあ奥もねちょっとまた、うん、川がなくなったりしてるんだけど、ね、うん、でもその時の記憶は忘れないし、
うん、でなんかそういうちょっと怪奇なのかな、小さい時に見た風景とかっていうのがなんかこうよく出てきたりするんです、夢みたいにして、うんうんうん、行ってみたい、そこに帰ってみたいみたいなね、うん、そしたらやっぱり自分の田舎だったりとかが多いですね、
あ
と今まで住んだところがある場所、うんうん、小学校とか中学とかね、なんかそこに行ってみていろいろこう様変わりしてる感はあるんだけど、うん、じゃあもう見た、もう目に見えるものは様変わりしてるけど、じゃあ残るのは何って、
うん、
でそれを見せてくれたのがこの傾いて映画でしたね。
あ素晴らしい、
うん、思った、これだわってね。
そうですね、
ですよねだって森戸のさ、あのすごいジャンルの歌をさ、この100歳のイトマンセイビンさんとかが聞いてるんだもん、うん、そばで私も うん、おじいちゃん誰ひっくり返らなくなって映像見てた、なんかちょっとこう手拍子もしてるみたいなね、うん、それで奥さんのあかねちゃんと一緒にね、
そうそうそう、
お仏壇の前でほら、はい、演奏して、うん、ああじゃあセビンおじが好きだったかってティンソグの女とかね、うん、でこの間社会の時は、マルチーズとしてですね、森戸とあかねさんもですね、
うん、
ライブもしてね、でなんかいい感じでみんないいつながって伝えられてる人たちがいるんだなと思って、うん、とても嬉しかったです。
あこっちも嬉しいです。
すごく嬉しかったです。それで本当に今回糸満家というか、うん、大活躍だったなと思って、この片栗の中でねなぜかというと他の県というか他県と違うのは、人がを送り出す時とか、うん、その命が降りてくる時っていうのはちょっと沖縄は他と違うような、うん、あるじゃないですか、マナーがね。
そうですね。
でそれを全部見せてもらったっていう、うん、でまあ、どんなだったかリスナーの皆さんも聞いてらっしゃる方はね、3月3日までね桜坂劇場で片栗い映画やってますんで、まずは見ていただければ理解していただけるかと思うんですが、森戸というとですね、ミュージシャンもそうですけど、栄町で、
はいはい、
栄町市場のなんて言うんでしょうね、活性化、今みんなもうあそこが死に絶えそうになってたところ、生き返ったっていうのも知ってる、うん、もう認知度も上がって、まあ、それに立役者立て直すね運動なさった方でもあるんですが、森とだって坂道何の関係もなかったでしょ、もともとあの辺に生まれたとか。
いやまあ那覇なんですけど、うん、まあ、直接的な関係はそんなないですよね、うん、
でなぜ坂道に惹かれたの。
いやもうただお店やろうかなと思っていろいろ見てて、うん、それこそ呼ばれたのかなって感じです。
今振り返ると、
うん、そうそう、
はあ、今だから言えるけど、うん、だって今から何年前ですか、生活の柄がオープンしたの。
もう約14年弱ですね。
14年前にあそこでお店を開こうっても多分いなかったと思う、森戸ぐらいの、ね、うん、特に年齢の人たちなら、
うん、
呼ばれた
呼ばれた、
ね、夢に出てきた夢に同じおばが森と境町だよとか、
うん、いやなんか知らんけどもうここだなってもう何も考えずあまりあここはなんていうんですか人通りも少ないしとか分かりにくいとか、まあ、人通りも少ないし分かりにくい場所にあるんですが、まあ、あんまり考えなかったですね。
だってそこで14年あの頑張ってるってことはもう本当に大成功してるってことなのでで森戸がねよう頑張ったね。
いやいや千鳥足でよたよたと
千鳥店長社長が千鳥足で肉焼いて
そうそうそう、
まあ、まあ本当に沖縄のね森戸に似た方たち同じ周波数の方たちといえばやっぱりこうなんていうのかな面白い方たちの本当に集まる場所になってますしね、うん、ねえ、3階でした
3階まであるんですけど3階はもう、うん、あの客席としては使ってなくて
1階2階で、うんうん、であのこの片吹いて映画の中でも境町がすごく取りあの、まあ、シーンとしていっぱい出てるじゃないですか、うんうんうん、あそこに何か沖縄ってものを感じるものがあったの？
いやあれこそ沖縄そのものじゃないですか。こう周りの人たちとのこの触れ合いとかつながりとか最近のなんていうんですかいろんなショッピングモールとかあの確かにこうスーパーとかいいんでしょうけどこの買い物する時のこのコミュニケーションの取り方とか、うん、それこそもう昔の沖縄がそのまま残ってるみたいな感じですよね、うん、肉屋の汁分がサンマだったりするのこれおかしいでしょ
オファーラッパーズのあのリエコさんも同じことをおっしゃってたけど、うん、この普通のところで3枚あの葬儀、
うん、
ここあ指でこれだけしか普通のところうち境町だったら3倍ぐらいあるよとかね。
そうそうそう
買ったものよりもあおまけが多くて、うん、もう最高だよねって言って
最高あのあれですよこの有名なかまぼこ屋のおばあがいるんだけどもう見ててからびっくりしたのが、うん、若い、まあ、40いくか30後半ぐらいの女の人がおばさんかまぼこくださいって言ったら、うん、このおば何するって言ったのかまぼこちょうだいって何する多分おばとしては何する、うん、あのその人はもう食べますってしか言えないじゃあおばとしては何に使うかまぼこが欲しいか
そうそうそう何に使うの
重箱に入れるのとか、うん、うさぎるとか
自分でチャンプルにして、ねうん、するとか炒めて食べるのみたいな
うん何するって言われたら食べますってしか言えないよ
22、3って若い女の子なんかだったらそれしか答えられない、
うん、
いやもう笑えるよね
笑える
笑える、うん、要するにあのこの何年か前本当に沖縄のおばあちゃんたちっていうか面白いって言うんでターゲットにして本とかいろいろ出てじゃないですか、うん、笑いの、ね、ネタになったりとかって、うん、
出てますね。
もう栄町のおばあちゃんじゃないもう最高だよね。
最高
もう生き生き地道もうそこにしかないっていうか、うん、いやまあそんなのがあっておまけにサンマもらうわけ。
サンマが週分でサンマが入ってたこともあります。
で必ずおまけを CM をするっていうあれがさでね多分もういらっしゃらないと思うけど あそこで前カレー屋さんをやってた県外の人ですけど、うん、で彼が言ってた買い物するよりももらうのが多くて本当にねあの資金のない僕にとっては大助かりですって言ってねまあ確かに昔の沖縄ってそんなだったようなこの会いたいですかうこう話をして売り買いする中でのコミュニケーションっていうか
絶対そうやって買い物やった方が安いし
楽しいし、
うん、だからあのパッケージされた肉とかそういうのが多分今の人たちは買いやすいんだろうけど、うん、そんなことだ家族何人って聞いて何にするのって言ったらカレー屋だったらじゃあカレー屋でこれぐらいで十分だはずよって出してくれるからね。
うん案外そっち のおばちゃんたちのおじいちゃんおばちゃんたちが、うん、まあそれでまだ森戸なんか若いと思うんですけどそれでもやっぱりちょっとノスタルジックなあの境町っていうのがこう、うん、やっぱり好きな場所なんだよね、うん、でそこが今言ってるようにそこにいる人たちのコミュニケーションがまあ
いやそうなんですよ。スーパーもショッピングモールもいいですよ。これは こういうふうにしようと思って作った町ですよね。でもこれは栄町っていうのはこうやってこの歴史と人とのつながりでこういうふうに今出来上がった、そのなんか匂い、匂い、人とのつながりの匂いがまだ残ってる
ところ、
素晴らしいなと思いますよね。
でもその匂いをね、感じる森戸もすごいなと思うんだけど、今匂いとかなんとかってどちらかというと、ね、アロマ炊いて匂いがなくし、匂いがない方がいい、もう無臭、無味無臭か、
そうそう
っていうのがいいとか言うけれども、でもこれがね私もよくわかるんですよ。自分が小さかった時にね、沖縄の市場がどうだったかとか、沖縄のそのなんて言うんでしょうの、あの数字がどんな感じの道だったかとか、学校がどうだったかとかっていうのを覚えているでしょ、すごく懐かしいもん、やっぱ他と違う そこのなんていうのかな、あの景色で文化、やっぱちょっと違うじゃん、こう日本じゃないもん、ここ、
ああそうですよね、
絶対違う。私はどっちかっていうと日本よりアメリカに近いかなと思うぐらい、アメリカでもないけれども、本当に不思議な、だからここってほらあの琉球、あのキングダムじゃないですか、王国だったでしょ、まあ、300年ぐらい前までね、そうだよね、違う人種だよねっていう、
違う人種じゃないですか、
ね、あと中国とか東南アジアとかに近いし、だからそういうものっていうのをなんか感じ、自分のルーツっていうかアイデンティティっていうか、よくみんな言うでしょ、最近アイデンティティ沖縄なかったからって言って、自分の中にだって見せてくれなかったし、だから森田たち私よりも若いのによくこうやってね沖縄のものを感じてるっていうか、あの残ってるのが不思議。
でもこう僕の、 あの父ちゃんとか母ちゃんの時代もアイデンティティをこう封じ込められてるわけじゃないですか、方言普段なりなんとかなり、それでもなんていうんですかね、やっぱり思いはなんていうの、絶対封じ込められないですよね、このね、でそれが形にすることが多分、まあ、陶芸であったり踊りであったり、まあ、空手であったり、そういう風にして残ってきたのかもしれないけど、でももっと根本的なこの思いっていうのは絶対うちのうち一人ずつ心の中にあると思うし、だからどんなにカチャーシーなんか習ったこともないのに踊れるっていうのが、それそれこそもう本当に根本に残ってるアイデンティティだと思いますよ、これ
ですよね、私でもやるもんもうあのなんていうの、もうあのヨーロッパ内示されてて、もう沖縄より絶対外国がいいとか思ってる私でもやりますもんね、まあ、この映画片振りの中でですね、結局、森戸とまず栄町からのシーンが始まっていくわけですよね。やっぱりそこに自分の中の景色がそこにあって、でこの片振りっていう映画の中にはその私たちが覚えていた景色があったり、でそれから文化芸能も含めて、それから宗教もね、宗教心もそうですよね、信仰的なことも全部それ、入ってましたね、
入ってますね、
入ってましたね、すごい入ってた、で何度も同じこと言いますけど、森戸 あのご家族糸満家のね、いろんなこの協力のもとにですね、沖縄の風習も見れたし、でそれでアーティストとしての沖縄がなぜこんなに多岐にわたっていろんなジャンルでいろんな、まあ、なんて言うんでしょう、アーティストが生まれるかっていうのもとてもよく分かりました、これを見て、監督頑張ったね、ダニエルね、
ダニエル頑張った、
ダニエル頑張りましたねよくここまでね、見たなっていうか、探ったなっていうか、すごいと思います。で案外森戸もそうだし、皆さんね、沖縄のこれから未来のこともね、心配はなさってるのは感じましたよ。いろんな事件もあるし、いろんなこの政治的なことがある沖縄、だけど見た映画を見た私としては大丈夫よここって思ったもん、皆さんを見て、こういう人材がいるんだから沖縄大丈夫よっていう、もう政治がどうとかなんかそんなんじゃない、この人たちがいるんだから大丈夫だって思いましたよ。
なんかありがたいですね、
すごい素敵でした。じゃあ一曲、曲のプレゼントお願いします。
じゃあマルチーズロックで、ダイナマイトピース、
太平洋に浮かぶ巨大な遊園地、最新式の設備と回る空中ブランコ、海と空に映るダイナマイトピース、ダイナマイトピース、指切りしよう、現場しよう、仲良くしよう、星空の中で赤い太陽光り輝いてる、すごさに人魚たちも涙を流す、オープン前から行列もでき始めてる、二つのハーモニーに僕らも踊らされてる、迷子の子供が探すダイナマイトピース、ダイナマイトピース、チケット売り場はどこ見当たらないけど、そのうちなんとかなるのかな、星空の中で赤い太陽光り輝いてる、
ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ
今回のこの片V この映画のですね、主演男優の森戸のおじいちゃま糸満セイビンさんなんですけども、亡くなられているので、でもこれだけの素敵な映画が撮られて主人公で、ね、出て、うん、一番の今森戸のねきっとね守護神になってると思うんですけど、なんかこの映画撮った後なんかいいことあったんじゃない？
まあいいことしかないですよ
もう私社会の時に本当にきっと皆さん来てるだろうなって、おじいちゃまも亡くなったし、うん、それから監督のダニエルさんのお父さんも亡くなったし、うん、それからプロデューサーのね、あの高子さんのお父さんも亡くなったと、その一緒にいて生きて頑張ってた方たちがもう上映の時にはもういらっしゃらないってことが何人かいて、うん、でもみんな来てましたね、
みんな
来てましたね、
いたと思いますよ
まあそういう面白いね、あの面白いワンダーランド、
うん、
あのワンダーアイランド沖縄なんですけれども、あのその中でやっぱり、アーティストが面白い人たちがたくさん、生まれている中で、マルチズロックのモリトっていうとまたちょっとね不思議な存在だし、不思議なあのミュージシャンなんですけれども、あのいろんなとこ行ってるね、去年一昨年だったっけ、外国もいっぱい行ってるし、行ったし、
はい、行きましたね。
であれでしょ、桜坂っていうともうあのマルチーズの、ね、お庭だし、
あそうです、ね、
あの今年もあれがあるんでしょ、あのなんだっけ、アサイラム、
はい、
フェスタというか、
そうそう、あの桜坂で、うん、あの近辺で、
いつから、
2月の18、19ですね、
18、19で2日間ということでね、はいはい、桜坂劇場および、
その
周辺でね、はい、でもちろんマルチーズも、
はい、マルチーズは19日に出ます。
19日の何時ですか？
8時ぐらいかな、
夜の朝の、は
い、夜の8時ぐらい
夜の8時くらいに、劇場ですか？
劇場ですね、はい、A ホールで、
A ホールで、大きいとこですね、
はい、大きいところ
で、大きいとこで19日ですね、
はい、
今回は何、どんな感じになるの、新曲とか？
今回は面白くて、うん、本土の方から愛知県のトヨタの方から、はい、アルコドっていう僕らも大好きなミュージシャンがいるんですけど、うん、それとマルチーズ合体してなんかいろいろやろうかなって思ってます。
コラボになるわけですね。
コラボに、
いや面白い。これ毎年やってるイベントですよね。
うんね、毎年やってますね、うん、もう今年で10年目なのかな。
わあ、桜坂劇場も頑張ってますね、
うん、頑張ってますね。
で森田のところマルチーズもそうですけど、あかねちゃんと2人でっていうのもあるんですか？
ああ、あります。
これは
ねまだ先の話で、5月になるんですけど、
もうあっという間ですよ。
あっという間ですね、うんうん、5月の2日に東京の青山の方で、月見る君思うっていうところかな。
やばい。有名な、これ何ですか、バーじゃないや、なんかライブハウスか、
う
ん、
そうそうそうそう、そこでやります。
ああ、いいね。じゃあ、森戸がギターとボーカル、あかねちゃんがサックスとキーボードで。
では
い、いや、また怪しいな、この二人。ねえ、見た目も最近一緒だしいやで、パートナーでもあるし面白いね、5月2日ね、
5月2日、
ほら全国で聞きますので、今聞いてらっしゃる方ね、東京、東京の、どこだっけ、
青山
の、あでも結構有名なラバースですね。
青山の方は今回初めてなんですけど。
あ、そうなの。
台湾の方にもあって、台湾にもあるんですよ、台北に。
同じ人、オーナーさんの。
そうそうそうそう、
でもすっごく有名ですよ。
あ、そうなんですか。
マジカルにね、そこに出演するって言って来た方たち何組かいますよ、バンドの。
まあ楽しみなんですけどね、
う
ん、
いいね、東京2人でっていうのもいいね。
あ、
何ですか今の。何ですか今の。今のこれ、あかねちゃん聞いてたち、今ちょっとまあこのまま何みたいな、ね、大丈夫ですか。
はい、
今日はね、なんか体のチェックも行かれた森と、大丈夫でした？
大丈夫です。
健康診断。
きれいな体です。
信じられないね。 でお店の方は栄町にあります、生活の柄ですね、
はい。
営業は営業、なんだっけ、お休みだったっけ。
火曜日が休みなんですけど。
火曜日がお休みで
ライブとかある時はもう休んでますね、
はい。あ、休んでますか、はい。基本は、じゃあ水木金土日月、
そうそうそう、
水木金土日月、何時から。
6時からまあ大体12時ぐらいまでですかね、はい、12時1時ぐらいまで、うん。
でも終わらないですよね。
うん、気分が良かったら
気分が栄町の本当に行けば分かります
行けば分かります
ので探して皆さん行かれてくださいね、はい。で18、19アサイラム、
アサイラム
で19日にマルチズロックと
アルコドが、
アルコド一緒に
コラボして、
コラボしてということで。あとこの間あの片部井のね、紹介の時にですね、あのいい歌を歌ってましたね。なんか新しいこれのために作った曲、
あ、
おじいちゃんのためだったっけかな。
そうそうそう、うん、おじいのために作って、あとまあ何でか知らんけどおじいの歌になってる歌
おじいの歌になってる
なってるみたいな感じの歌も、はい、まあ、ありましたけど、はい。
まあでもね、このなんか自分のおじいちゃん、自分のルーツとか自分の、まあ、ご先祖様ですかね、うん、と自分との関係って、うん、やっぱり私も年取ったのかなと思うけどすごく最近考えるの。
あ、
こう辿ってて、あのおじいがいるから私の DNA の中にこう歌があるとかね、例えば、うん、あのおばあがいたから私こんな顔になってるなとかね、なんかすごくこう最近興味があるの、自分の DNA の、 このルーツを探るっていうのが。
いや、このルーツ、これははっきり言ってもうなんか、だから自分が今存在してるのはもう当たり前のように存在してるんですけど、だから家族とかそのご先祖様とか比べると、もうこのご先祖様から僕が生まれたっていうのがこのルーツをたどっていくと、なんかもう奇跡に近い、
奇跡、うん、数からしてもね、うん、本当に奇跡、星のように、
うん、
星の数ほどの長い年月と距離と。だからでも自分のことしか分かんないから奇跡と思えないじゃない、
うんうんうん、
自分だけの人生だから、うん、でもこのつながり絆みたいなのを感じますね、沖縄 の、 その、うん、で生きるっていうのは。
そう、ね、そうですよ
ね、沖縄で生活生きるっていうのはこんな風にして感じられるところが他府県にあるかしら。
あ、
ないと思うな。
なかなかね、
ないですよ。でうちなんちはさ、自分たちだけじゃないじゃない、隣もその隣もなんかつながってるよね、
うん、
みたいな、
うんうん
結局沖縄全部がなんかもしかしたら一人のご先祖様の下にっていう、みんなそれ思いますよね。
そうですね。なんていうのかな、沖縄自体が生き物で、うん、もしかしたら僕らがその一つ一つの細胞かもしれないって、大げさに言ったらそういう感
じ。なるほど、うん、なるほど。そう、沖縄がこう大きな母船ね、母体ね、
はい。
でそのうちの私たちはこのなんかパーツパーツ
パーツパーツパーツパーツ、
でもそれぐらい思ってた方がいいんじゃないのかな、そんな風にねちょっと最近人間生意気だから
そうです ね、
そうで、沖縄もね全国的にはなんかかわいそうな島とか、あの大変だって言ってるけど、いや沖縄それぐらいじゃ絶対へこたれないと私は思うんですね、うん、これ不思議な島なので。
そうですよね。
で一番は人を呼び込むっていうのがすごい、パワーのもとかなって、うん、必要な人を呼ぶ島、
うん、
前はこっちから出てて大都会に行って沖縄にも何もないしと思ったけれども、うん、いやいや違う違う、沖縄には集結させるぐらいのすごいパワフルな島だなと思って、
うん、
だからそれもあのこの間亡くなったあの、セイビンさんとかね、
うん、
ダニエルのお父さんとかみんなそういう方たちのエネルギーっていうかながちゃんとここ残っていて、うん、とてもつながって助けてくれてる感じがします。
そうですね、
これを沖縄ではシーミーとか、
あ
ーお盆のねっていうところにつながるんですよね大切にしなきゃねっていう感じで
本当そうですよ、う
ん、ね。まあまあでも本当にいい映画ができたなと思って、
うん、
で森ともあれですよね、本当にいいメンバーっていうかいいお友達、いい仲間がたくさんいてね。
ああこれありがたいです ね、
周り全て本当に皆さん同じ世界を生きてらっしゃる、とてもいいあの心情の方たちばかりだなと思うんですけど、で今回集まって片付いて映画ができて、うん、すごく記念すべく一つの、ね、作品になりましたね。
いやそうですね、
うん、あなたたちもよく歌ってたしね、中でねあの歌も森田の歌も聴けたし。
いやおじは鹿島屋から映画デビューだから、
すごい。っていうと、97でデビューしたの。うわ、
このダニエル監督 この前の作品にもカジマヤで登場して。
なるほどね。
アラハンデビュー、
すげえな。すごいんじゃない、セビンジ文字。
いや、だからあの映画の公開の時のあのライブの中でも言ったんですけど、骨になってまでもムービースターだからね、これ最高だね、これ。
で、世界、あのたくさん世界にね、たくさんムービースターは入れども、うん、セビンおじいちょっとすごくない？デビューが97歳ですよ。
あまりにも赤裸、骨まで見せるって赤裸らしい。
これはもうな、映画を見ないと分かんないで言いません。そうでしたね、すごいな。いやー、 BS にボーンズってあのドラマがあるけど、あのそれを上回るぐらい、
上回る。そしてね、この骨になったんですけど、おじいのロマンチックなところでおばあが先に行ってるんですけど、愚装に、おばあと同じ骨壺に入れられてって、うん、それが、まあ、あの歌で送り出してくれと、おばあと同じ骨壺に入れてが遺言です。
もうやだ、何この仲の良さ、羨ましい、ね、同じ、私絶対同じ墓に入らないからねって、うちの知り合いのおばあたちはいましたけど。同じ骨壺に入れて、素敵だな、なんかいいね。
だからね、うん、あ、俺はどうなるかな。
またあかねちゃん聞いてたらどうするんですか、ね、いやー、でもだってセイビンさんの孫だもん、大丈夫ですよ、みんなね、家内安全、家庭円満で、皆さんここに出た方たち、またこの映画を見れる方たちはね、繁栄していくと思いますよ。だからまずは、繁栄のね、あの映画入ってる栄町も皆さんで頑張って足を運んでいただいて、そしてこれをこの場所をねテーマに撮った、また映画でもあります、片栗ね、
はい、
たくさんの方見ていただきたいと思います。
あ、本当ですね、
いい映画です、
見ていただきたいですね。
3月3日まで、桜坂劇場でやっております。そして2月18、19だけはお休みということ、映画の上映がね、はい、その時に、今日のゲストマルチーズロックの森田さんは、19日に、桜坂劇場で行われます、
アサイラム
のイベントの中で演奏なさるということで、またこれもね、みんな応援しに行きましょう。まあ返したくはないけど、あっという間に時間ですね。いつも早いね。もっと聞きたいなと思ったのに、まだ人生旅の途中ですよ、森と、
はい、
今後の旅の行方は。
今後の旅の行方、そうですね、とりあえずまだ愚装に行くには早すぎるんで。去年も言ったかな、健康維持。
また今日はね、健康診断の帰りにいらしてくれて。マルチスロックの森とか健康診断っていうのは私はもう大笑いなんだけれども、でも本当に大切な沖縄の宝物ですよ、森と君、頑張ってくださいよ、健康を維持してください、はい、今日はどうもありがとうございました。今日のお客様、マルチスロック、ボーカル森と、そして今回の映画片栗の中でね、主演男優の賞も取るかと思います、森田さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。